皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康先生と私総司で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして三重師の先生にお越しいただいております。鎌田和弘先生、坂本宗也先生、高橋博水先生です。先生方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こう今までのお話ですね、こうちょっとこう鎌田先生がこうどうしても言いたいというようなことがあるというお話だったので、ちょっと鎌田先生にお話をお伺いしていきたいと思います。鎌田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、じゃあ宗司君と徳田先生に若干やられたところはありますけれど、まあ、せっかくの機会なんでちょっと伝えれるなら伝えたいなというか、まあ、みんなでもう一回考えたいなというところなんですけど、まあ、僕ら三重師が集まったところってやっぱり今の僕らの世代、まあ、あるいはもっとこう若いこれからどんどん出てくる世代このままじゃいかんだろうというところで、まあ、僕ら毎回盛り上がるんですけど、まあ、僕自身はですね、大学入るのもですね3年間も浪人したりですね、まあ、いろんなことフラフラしててですね、まあ、ろくな学生じゃなかったです。だけどまあ学生の時はですね、自分で、まあ、僕ずっとサッカーやってたんですけども、まあ、中学生高校生、主にまあ高校生ですけど、まあ、高校の自分の母校でコーチもやってたりなんかして、やっぱりまあ人に教えるってことはずっと、学生の時からやってました。で、まあ、そのコーチの時もそうなんですけど、まあ、逆に医師になって逆に下の医学生だったり研修に教えるようになってからもまた感じたことなんですけど、やっぱり若い世代ってもう僕らも若いですけど、さらにもっと若い世代の子たちって非常にやっぱり自分と比べると、あるいは自分の周りと比べると知識もすごくあるし、サッカーでいうとすごく技術もあるし、体もよくできてるし、まあ、すごく端的に言うと優秀な研修医、いいまあサッカー選手が多いんですよね。だけどまあそれがいいかって言ったらやっぱ良くないなと思ってですね、やっぱオリジナリティがないっていうところがすごくあって、そこがやっぱ僕今回の総合診療学会ですごく言いたかったところで、結局まあ医師の免許を取って研修医の皆さんはまあどんな医師になりたいのかとか、あとはまあ人生の中でまあ医師っていうのは一個のパーツなんで、まあどんな人生を歩みたいのかってことがすごく大切で、そこをもっと意識してれば自分からやっぱこういう医師になりたいって思いがあれば、そこに関する知識なり技術なりっていうのはどんどん自分で吸収できるし、いろんなところにも行けるし、やっぱそういう本来自分が何をやりたいのかっていうところがみんななかなか熱く持ってる人っていうのはいないんじゃないかなっていうところがですね、毎回高橋先生、坂本先生で盛り上がるところなんですけども、まあ、そこをここでちょっと話させてもらいました。
そこのちょっとパッション、なんかこう器用だけどパッション不足なんじゃないかということですね。
そうです。僕はもうただのパッションだけですから、アホですよ僕は。だけど自分はこういうのやっていきたいんだって思いがあるからチャレンジできるし、まあ、何回も失敗しても徳田先生、まあ、他の先生方がやっぱり拾ってくださるし、だからやっぱいけるし、逆に自分の教え子もいっぱいみんないろんなことにチャレンジしてくれてるし、やっぱそういう姿を見ると自分も勇気をもらうし、まあ、なんか彼ら困ったら助けたいなと思うし、せっかくまあその素晴らしい医師免許っていうのをこれからまあ医学生であれば取得するなり、研修の先生がもう取得してるんだとしたら、それを使って自分がどうなりたいのかっていうことを、もう自分の人生ですからね、誰のものでもないですから、やっぱその、自分の人生の思いっきりキャンパスに何か絵を描いてほしいですよね。
ありがとうございます。なんかまとめの言葉みたいな感じですけれども、高橋先生とか坂本先生いかがですか？
僕もですね、よく勉強会の時に、まあ、最後はノーパッションノーエデュケーションって言ってるんですよ。やっぱりまあ最近、まあ、最近じゃないかもしれないですけど、まあ、そのこれも学会の時に一例出したんですけど、なんかこう言うとですね、先生それはエビデンスあるんですかとかですね、なんかそれ最近否定されましたよねとかですね、なんかこう土台がないのになんかこのエビデンスで語るみたいなところがあって、まあ、当然やっぱりまあそのエビデンスに基づくことって非常に重要なんですけど、やっぱりまあそこでは語れない、まあ、やっぱりもう病歴とかバイタルサインとか身体所見よりも検査が重要なわけはもうないので、まあ、当たり前ですけど、なんかこのなんていうんですか、結局それ医師の直感の方が良かったってデータありますよねみたいなことを言うんですけど、そもそもその医師の直感お前ないでしょみたいな、 まあ、そういうあるじゃないですか。やっぱりまあその何年かやっぱりその長年経験してきて、その専門家はやることしっかりやってきて、それで判断してるから、まあ、その見た目的に、まあ、これセプティックショックのところですね、まあ、EGDT なんかがそうですし、肺塞栓症の時のその肺塞栓らしいからしくないかとかですね、そういうのも全部そうですけど、やっぱりまあある程度しっかりとやってきた人が P だと言ってるのと、なんとなく P っぽくないですねって言ってる研修医と全然わけが違うわけですよね。その時にやっぱりまあ病歴とか身体所見バイタルサインって当たり前のことをやった上で語れることを、なんかそこすっ飛ばして語るんじゃないぞっていう、まあ、そこはやっぱり強く毎回毎回教えてますよね。あとやっぱりまあいろんな、どうぞ。
あ、いや坂本さん結構あれですよね、こう、いろいろ知ってるけど、とりあえず騙されたと思っていいからやってみろってことですよね。
そうです、騙された
と思って賢いから、
やってみて騙されたっていいじゃないかと。
なんかこうそうですよね、
そうです。やっぱりあと僕もやっぱり途中まではやっぱりその上としての変なプライドみたいな、結局それもプライドじゃなくてまあ虚栄心みたいなもんだったんですけど、結局なんかこう研修の前で恥かきたくないからなんかこうあれでしたけど、一緒に分かんないことはもう正直分かんないって言ってですね、それで一緒にこう調べて次の患者さんからもうそのなんかかっこよく対応できればいいんじゃないかと、もう目の前の患者さんまあ救うためだったらなんかもう研修医と一緒になんかこう調べ上げてやってきゃいいじゃないかと、
うん、
まあ、そういう感じですよね。なんかまあ当たり前のことですけど、なんかそういうのをすっ飛ばして結局なんか調べるとこれエビデンスないみたいだからやんなくていいんじゃないみたいな、そういうちょっと違うんじゃないかなみたいな、そんな風に思ってます。
なるほど。高橋先生いかがですか。
いやもう素晴らしいですね、
冷静ですね
もうなんかもうすごい熱い話を聞いた後なんですけど、まあミクロのそういう臨床現場の話を今してくれたと思うんで、自分ちょっと視点を変えてですね、少しマクロのことを考えるのも好きなんですけど、今歯医者とかですね、銀行員っていうのが昔はずっとなれば一生安泰って職業だったと思うんですけれども、日本の医療まあ高齢化が進んでですね、いずれは医者が過剰になっていって、その自分でちゃんと考えたりとかですね、今お二人が言ってくれたようなことをできない医者っていうのは、まあ、食いっぱぐれるような時代が来るんではないかって思ってるのが一つあります。でさらに言うと、日本の医療をもう信じてずっと頑張ってる人たちいっぱいいると思うんですけれども、まあ、今の若手は特にですね、医療費の問題とかですね、まあ、いろいろ抗菌薬の適正使用とかですね、あとは仕事に医師がやらなくていい仕事をいっぱいやって医療費が無駄に使われてるっていうとことかですね、いろんな課題が見えてるはずなんですね。でもそういったところに対する教育っていうのはまずないですし、興味がない人に興味がない医師には全くそういった情報は伝わってこないと思う状況があると思います。ですので少しマクロの視点で考えると、まあ、これまで臨床ばっかりやっていけばいいっていうのが医者だったと思うんですけれども、少し視点を広く持って、まあ、日本の抱える課題っていうのを一つ一つ見つけてほしいなと思います。
うんうん、熱いですね。いやなんかこう、はい、この先生3人の先生たちがなんかすごいバランスが取れてるというか、熱さはもう皆さん共通してるんですけど、なんかこうはいと思いました。徳田先生いかがですか。
はい、素晴らしいですね。本当にパッション大事ですよね。そういうこの気持ちが、教育っていうのはパッションですからね。そのコンテンツそのものはね、いろんなところにこうね記載されてたりね、いろんなリソースがありますからね、むしろ心に残るこのねクリニカルパールっていうのはパッションを持って伝えられたものが残るんでしょうね、
は
いはい、そういうふうに思いますよ。
その多分今の段階ってこう鎌田先生いかがですか。
いやー大丈夫です、ありがとうございます。
はい、なんか先生たちパッションを伝える側にもなってると思うんですが、こうパッションを受けた人がその人が他の人にパッションを伝えようと思うようになるためにはどうすればいいですかね。こうパッションを他の人に伝えて、それをその人がまた別の人に手渡してくれるようにするにはどうすればいいと思われますか。 こうパッションを広めていく人たちをどう広げていくか。
まあ、イタリア語だとパッシオーネって言いますけどね。ええ、あ、すいません。
責任取ってください、坂本先生。
坂本先生いかがですか。
ファッションって
結構、いや、まあ、でも本当にやっぱり仲間が必要だと思いますよ。やっぱり、うんうん、僕らもこの前その学会を3人でこう初めてなんか一緒にこう発表してですね、それも、まあ、初めは本当飲みの席で何かやりたいねっていう話から学会で発表をして、それも徳田先生に座長をやっていただいて、そしたらそこに青木先生とティアニン先生が来てですね、なんかとんでもないことになってですね、そんなこと誰も予想してなかったんですけど、そういうことをちょっと一つ、まあ、あれが成功だったかどうかっていうのは、まあ、誰が判断するかによりますけど、僕らとしてはやっぱ一つ形としてできたっていうことと、そこでまあその終わった後とかもですね、結構何人もの先生が来てくれて、それこそパッションもらいましたって言ってくれた先生が結構多かったんですよね。だからその先生方もやっぱり一人ですごくもう本当に総合診療救急を立ち上げて、一人でもうすごく大変な思いしてやってる先生がたくさんいて、そういう先生たちと今横でつながって一緒にやっていきましょうっていう形で伝わっていったので、やっぱりまあ前回のにもつながりますけど、まあ一人じゃなくて仲間でですね、やりたいことをこうやりながら、まあ辛いこともこう楽しいことも共有していくと、もそのパッションは伝わっていくんじゃないかなと思いますけどね。
なんかこうちょっとまとめますと、今回の話ではですね、その今までこう教育の話とか、教育をどう、まあ、受ける、学ぶかとかっていう話してきましたけれども、その学ぶこと、そのコンテンツ自体だけじゃなくてですね、その学ぶときに それを教えてくれた人たちのこうパッションも一緒に学ぶし、教えるときにそのパッションも一緒に伝えるみたいな、パッションも学ぶコンテンツとセットでこう伝わっていけばいいんじゃないかなと。でそれをこうパッションをどんどんこう増幅させるには、いろんな仲間をこう見つけて、それをどんどんこう一緒にシェアしていくってことが大事というふうなメッセージかなというふうに思いました。先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。